Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。2020年8月の月間ランキングが発表されていましたね。皆さんとシェアをしていきたいと思います。まずは、ビギニングレベル月間ランキングトップ10から、10位、マックさん、9位、カンさん、8位、キミエさん、7位、キックさん、6位、プーさん、5位は、ショータイム2002さん、4位が、AO アットリープさん、そして、ビギニングレベル第3位、アンコさん、第2位は、チャムさん、ビギニングレベル第1位は、先月に続いて、マローネさん。おめでとうございます。
マローネさん強いね。
そうですね。続いて、ベーシックレベル、10位、鉄オヤジさん、9位、キンポンさん、8位、妖怪ダットさん、なるほど。7位、モーニングページさん、6位、ナルトゥーセブンさん、5位、ルパンケンさん、4位、ヘプティカさん、3位は、スワット隊長さん、2位は、タシさん、そして、ベーシックレベル、第1位は、RS さん、おめでとうございます。もういつものメンバー、一面の顔が結構並んでいますね。
そうね、羨ましいわ。
続いていきましょう。インターミディエートレベル、10位が、ビリー大好きさん。
あれ？もしかしたら、ビリーって、僕のことかな？嬉しい。
それはどうなんでしょうね。そうだといいですね、ビリー君。続いて9位、フーさん。8位が、福和さん。7位が、ニブミゼットさん。6位、アサギさん。5位、シュガーレスさん。私も今、シュガーレスです。
あら。
4位、ラクサ最高さん。そして、インターミディエートレベル3位が、ヒサシーさん。とお呼びすればいいでしょうかね。2位がリコジンさん。インターミディエートレベル第1位はミャオさん。おめでとうございます。最後にアドバンストレベル、10位がアキーさん、9位キナバルさん、8位トム H さん、7位ポンポコさん、6位タツヤさん、5位ジャスパーさん、4位はキャサリンさん。
あら、私と同じお名前ね。
そうですね。そしてアドバンストレベル第3位は T 後藤さん、第2位ハーティーグリルドビーフさん。おなじみのお名前ですね。そして2020年8月の月間ランキング、アドバンストレベル、第1位はこの方、キクちゃんさんです。
キクちゃんさんも強いよね。今チラッと見たらさ、4月からずーっとキクちゃんさん、1位だよ。
本当ですか？あ、本当だ。すごいですね。キクちゃんさん、改めておめでとうございます。ビリ君？
ん？
あまり落ち込まなくても大丈夫ですよ。
そうだね。僕はとにかく毎日なるべくパーフェクトスコア目指すように頑張るよ。
そうそう、その意気ですよ。とにかく毎日どこからどんなトピックが飛んでくるかわからない、それを一度英語として取り込み、設問に答える。まあこの設問に答えるというのは記事の理解度を測ることになりますし、なんといってもモチベーションを維持してくれますよね。
マットさん、その通り。パーフェクトスコアを目指してるとさ、あのボーナスの50ポイントがもらえるかもらえないか、あの瞬間が楽しみなんだよね。まあ一喜一憂するけどね。
ビリ君もぜひ頑張って毎日の設問のパーフェクトスコアを目指してくださいね。そして皆さんも9月の月間ランキング、また楽しみにしています。さて、今日のトピックに移っていきましょう。今日の記事のタイトルは
Sailing ship that can carry 7,000 vehicles across the Atlantic.
I am sailing. Sailing ship、 あの帆がついた帆船というか帆船ですかね。あの風を受けて進む船ですよね。この船が can carry 7,000 vehicles、 7,000 台の車両を乗せて across the Atlantic、 大西洋を横断。
貨物船じゃないのね、これ。そんなことできるのかしら。
まずは冒頭の文章、覗いてみることにしましょう。
Sustainability is the buzzword these days to help reduce greenhouse emissions in many fields of human activity.
確かにそうですね。Sustainability、 これは is a buzzword、 流行語になっているということです。バズワード。まあ Sustainability といえば継続の可能性ということですが、地球環境と生物がシステム的にその多様性と生産性を期限なくずっと維持する、あるいは発展することができる、これをサステナビリティと言います。そのために今我々は削減しなければいけないものがありますよね。
To help reduce greenhouse emissions in many fields of human activity.
そうですね。削減しなければいけないものというのは greenhouse emissions、温室効果ガスの排出。それも in many fields of human activity、 我々人類の活動の多くの分野で排出される 温室効果ガス、これを削減するために最近ではサステナビリティという言葉がバズワード、流行語になっている。この CO2 排出を削減する最近の活動として
The latest such move is a modern day sailing ship that can transport 7,000 vehicles in a transatlantic crossing.
この分野での最新の move、動き、活動としては Modern day sailing ship、 現代の帆船。この帆船がタイトルにもありましたように7000台の車を乗せて大西洋を横断する。
その帆船には何か名前のようなものがついてるのかな。例えば帆船ビリー号とかさ。
まあそういう名前はついていないみたいですが、どうやらこのように呼ばれているようです。
The Wind Powered Car Carrier WPCC。
これは Wind Powered、 風力による Car Carrier、 自動車の運搬船、イニシャルを取って WPCC。この船はあの国のグループが開発しました。
The wind-powered car carrier is being developed by a Swedish group, which includes ship design firm Wallenius Marine.
このカーキャリアは船舶設計会社のワレニアスマリーン、
ship design firm Wallenius Marine
という会社を含むスウェーデンのグループによって
is being developed by a Swedish group
being developed 開発されたんです。さあ気になるのはこの帆船の大きさですね。
It is 200 meters long and 40 meters wide.
この船は It is 200 meters long. 長さ200メートル。そして40 meters wide. 幅が40メートル。
Making it the largest sailing ship in the world.
世界最大のセーリングシップ、帆船だそうです。長さと幅はわかりましたが、高さはどうでしょう。
Its height is an imposing 100 meters, mainly due to its 80 meter tall sails.
この船の高さは Its height is an imposing 100 meters. Imposing. これは目立ったとか人目を引くということです。高さ100メートルのこの船は目立つ、人目を引くわけですね。まあ、この100メートルという高さは
Mainly due to its 80 meter tall sails.
80メートルもある sail. 帆ですね。帆を中心にこの船の高さは100メートルにもなると。そしてこの帆船はこんな風に港に入ったり、外洋に出たりします。
While being powered by the sails in open sea, the ship will be equipped with motors to help it move in and out of port.
まずは、open sea、外洋ではこの船、何の力で動くのかというと、
While being powered by the sails in open sea,
open sea、外洋では powered by the sail、帆の力を借りて、つまり風を受けて進むわけですね。一方で、
The ship will be equipped with motors to help it move in and out of port.
まあこの船には equipped with、備え付けられているんです。何が？モーターが。このモーターを使って、
motors to help it move in and out of port。
このモーターで、port、港に入ったり出たりすることを助けるわけです。
そうか、港から出て外洋に入ったら風の力を使って港の出入りにはモーターを使うってことだね。
どうやらそのようですね。
でも本当に帆船で荷物を運ぶことができるのかしら。
どうやら今年の初めに Sea Trial、 トライアルを行ったようですね。
A sea trial for a prototype of the WPCC was conducted earlier this year to test the center of gravity of the ship, its motors and rudders.
海上試験が Sea Trial がこのプロトタイプの WPCC、 こちらの海でのトライアル、海上試験が was conducted、 行われたんですね、今年の初めに。まあその時にこのような事柄がテストされたんです。
To test the center of gravity of the ship, its motors and rudders.
この船の重心ですね。
To test the center of gravity of the ship.
この船の重心、それから
its motors and rudders.
この船のモーター、それから rudder、 舵ですね、方向だ。スペルは RUDDER。 さあこのように会場での試験が行われました。ということでこのあたりで第1回目の記事本文を聞いていきたいと思います。エスティメートによるとこの船 WPCC は何日ぐらいで大西洋を横断できると今日の記事は伝えるでしょうか。そしてこの帆船、従来の貨物船に比べて何パーセントくらい二酸化炭素の排出量を削減できるのでしょう。そして最後にこの船はいつ頃出航する予定なんでしょう。海に出るんでしょうかね。まあ、このあたりに注目をしながら第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Sailing ship that can carry 7,000 vehicles across the Atlantic. Sustainability is the buzzword these days to help reduce greenhouse emissions in many fields of human activity. The latest such move is a modern-day sailing ship that can transport 7,000 vehicles in a transatlantic crossing. The wind-powered car carrier, WPCC, is being developed by a Swedish group which includes ship design firm Wallenius Marine. It is 200 meters long and 40 meters wide, making it the largest sailing ship in the world. Its height is an imposing 100 meters, mainly due to its 80-meter-tall sails. While being powered by the sails in open sea, the ship will be equipped with motors to help it move in and out of port. A sea trial for a prototype of the WPCC was conducted earlier this year to test the center of gravity of the ship, its motors and rudders. It is estimated that the WPCC can cross the Atlantic in 12 days. Although this is 5 days more than the time taken by a traditional freighter, the sailing ship will have a 90% less carbon footprint. The project is backed by an investment of 27 million Swedish crowns, about $3.1 million, from the Swedish Transport Administration. The ship is expected to set sail by the end of 2024.
世界一大きな帆船、なんとその高さは100メートルもあると。この帆船は7000台の車両を積んで大西洋を横断することができる。さあそれでは大西洋横断にどのぐらいの日数がかかるんでしょう。 It is estimated 試算によると
It is estimated that the WPCC can cross the Atlantic in 12 days.
アトランティックをクロス横断するのに12日間かかるというんですね。
12日なんだね。それって一般の貨物船と比べてどうなの？
これまでの貨物船に比べると
Although this is 5 days more than the time taken by a traditional freighter, the sailing ship will have a 90% less carbon footprint.
まあこれまでの traditional freighter、freighter は貨物船ですね。従来の貨物船に比べて5 days more、5日多くかかってしまうんですね。
つまり12日引く5日だから7日ってことだね。
ビリ君算数が強くなってきましたね。
てへ、照れるな。
大西洋横断に5日多くかかるのだけれども、
Although this is 5 days more than the time taken by a traditional freighter, the sailing ship will have a 90% less carbon footprint.
このセーリングシップは、帆船は 90% less carbon footprint。従来の貨物船に比べて 90% も carbon footprint、二酸化炭素排出量を削減できるというんですね。まあ、このプロジェクトに投資した人たちというのは、
The project is backed by an investment of 27 million Swedish crowns, about $3.1 million, from the Swedish Transport Administration.
このプロジェクトは is backed by 支えられています。2700万 Swedish crown と言ってましたね。これスウェーデンクローナというスウェーデンの通貨の単位です。2700万スウェーデンクローナ。ドルに換算すると310万ドル。
27 million Swedish crowns.About $3.1 million.
この金額を投資したのは
From the Swedish Transport Administration.
スウェーデンの運輸局です。さあ、この帆船、一体いつ海に出るんでしょう？出航するんでしょうか？
The ship is expected to set sail by the end of 2024.
この船は is expected to set a sail. この set sail、セールをセットする、出航するということですね。港を出る。どうやら2024年末に出航する予定のようです。まあ、この世界最大の帆船、参考動画を見つけましたので、Wisdom Square のポッドキャストのページ、もしくは mat-english.com のページに載せておきたいと思います。お時間のある方はご覧になってみてください。さあ、ということで、今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文聞き直して、ポッドキャスト閉じていきたいと思います。明日から4連休ですね。次の B プロ、それから1日10分ビジネス英語、さらにこのポッドキャストのアップデートは来週の水曜日9月23日となります。本日も皆さん大変にお疲れ様でした。
Sailing ship that can carry 7,000 vehicles across the Atlantic. Sustainability is the buzzword these days to help reduce greenhouse emissions in many fields of human activity. The latest such move is a modern-day sailing ship that can transport 7,000 vehicles in a transatlantic crossing. the wind-powered car carrier, WPCC, is being developed by a Swedish group which includes ship design firm Wallenius Marine. It is 200 meters long and 40 meters wide, making it the largest sailing ship in the world. Its height is an imposing 100 meters, mainly due to its 80-meter tall sails. While being powered by the sails in open sea, the ship will be equipped with motors to help it move in and out of port. A sea trial for a prototype of the WPCC was conducted earlier this year to test the center of gravity of the ship, its motors and rudders. It is estimated that the WPCC can cross the Atlantic in 12 days. Although this is 5 days more than the time taken by a traditional freighter, the sailing ship will have a 90% less carbon footprint. The project is backed by an investment of 27 million Swedish crowns, about $3.1 million, from the Swedish Transport Administration. The ship is expected to set sail by the end of 2024.
外部からの援助は人間を弱くする。自分で自分を助けようとする精神こそ、その人間をいつまでも励まし元気づけるのだ。これはイギリスの作家、自助論で有名なサミエル・スマイルズさんの言葉。以前に皆さんにこんなお話を紹介したことがあったと思います。小さなお子さんがこちらに向かって走ってくる。その途中に転んで倒れてしまう。どうやら膝をすりむいてしまったようだ。その時あなただったらどうしますか？その子に走り寄って大丈夫と言って抱き起こしますか？それとも強いね。頑張って立ち上がってごらんよ。そしてゆっくりこちらに歩いておいで。そのように声をかけますか？駆け寄って抱き上げてあげると子供はいつでも誰かが自分を起こしてくれる。助けてくれる。スマイルズの言葉ではありませんが外部からの援助になります。こうした援助は残念ながら人間を弱くしてしまう。頑張って立ってごらんという声援を送って自分の力で立ち上がる。自分の力で歩み寄る。この二つの行動は些細な違いかもしれませんが子供の成長を大きく左右すると言います。そしてこのことは何も子供に限ったお話ではありません。我々もまた自力で自分の力で立ち上がること、前に進むことによって人間力を高めることができるのです。帆に風を受けて進む帆船のように。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。
でもマットさん、自力の例に帆船を挙げてたけど、あれは自力というよりも風の力を借りて進んでるよね。ちょっと違うんじゃないかな。あ、やだな。僕ってなんか性格が悪くなったかな。いけないいけない。